お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからダニエル書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はダニエル書8章8節から25節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ダニエル書8章の学びをしていますが、8節。この親木は非常に高ぶったが、その強くなった時に、あの大きな角が折れた。そしてその代わりに天の四方に向かって、著しく目立つ4本の角が生え出た。その強くなった時に、あの大きな角が折れた。と書かれていますが、この角を折ったのは何だったのでしょうか。人間の力ではこれを折ることはできませんでした。アレキサンダー大王が権力を持ったとき、世界全体が彼のかかとの下に入ったと言われました。伝説では、もう征服する世界がないと言って、彼は座って泣いたと言われています。彼は当時知られていた世界をすべて征服したのです。ところが、広大な計画の真っただ中で、徹夜の主演の後、彼は熱に侵されました。そして紀元前323年にバビロンで32歳の時に死んだのです。その強くなった時に、あの大きな角が折れたのです。バビロン、メドペルシャ、グレコ・マケドニアという三つすべての帝国は酔っ払いの乱痴気騒ぎのうちに滅びました。アレキサンダー大王の偉大な帝国は彼がアルコール中毒であったために倒れました。彼は世界を征服しましたが、自分自身を征服することはできなかったのです。私たちは自分たちが知的にとても優れており、進化の過程の最高の産物であって、私たちが国として滅びることなどありえないと思っています。しかし警笛を鳴らして、私たちは消滅しかかっているのだと宣言するときは今です。もし私たちが正しく予言を読んでいるのなら、私たちは確かに消滅しかかっているのです。またここには、著しく目立つ四本の角が生え出たと書かれていますが、アレキサンダー大王が死んだ時、彼の帝国は四人の男たちに分けられました。これは七章の四つの頭の表に呼応します。帝国を四つに分けたのは四人の将軍たちでした。アレキサンダーの姉妹と結婚したカッサンドロスは、ヨーロッパの部分を取りました。それはマケドニアとギリシャです。現代のトルコである小アジアのほとんどの部分を取ったのは、リュシマコスでした。エジプト以外の帝国の東の部分を取ったのはセレウコスでした。そしてプトレマイオスがエジプトと北アフリカを取りました。ダニエル書8章の9節。そのうちの一本の角から、また一本の小さな角が芽を出して、南と東と麗しい国とに向かって非常に大きくなっていった。麗しい国とはイスラエルのことです。この章の小さな角は、前の章に説明されていたものとは違います。7章では小さな角は4つ目の王国から起こりました。 ここでは小さな角は三つ目の王国から起こっています。七章の小さな角が将来に明らかにされるのに対して、この章の小さな角は歴史的なものです。現在小さな角はシリアのセレウコス朝から出てきたと考えられています。彼はアンティオコス大王の息子、アンティオコス四世、またの名をアンティオコスエピファネスと言いました。彼は時々狂気のエピファネスと呼ばれます。彼もまた精神錯乱した支配者でした。アンティオコスは紀元前175年に王座につき、エルサレムを攻撃しました。彼に対抗して立ち上がったのはマカベア兄弟でした。真まで反ユダヤ主義の彼はユダヤ人たちを消滅しようとしたのです。彼はゼウスの像をエルサレムの宮の聖所に据えました。これは最初の荒らす憎むべきものでした。また同時に彼は豚の煮汁をすべての聖なる器具に注ぎました。ダニエル書8章の10節。それは大きくなって天の軍勢に達し、星の軍勢のうちのいくつかを地に落として、これを踏みにじり。この箇所は明らかに解釈が難しい箇所です。自然な解釈は、アンティオコスが神様に挑戦し、エルサレムと宮とを占領することを許可されたという解釈だと思います。この戦いには御使いたちと悪霊たちが関係している霊的な領域が含まれていました。アンティオコスが行ったとされる一部の行為は仰天するようなものです。もしそれらが本当なら悪魔的な力が現れていたことになります。ダニエル書8章の11節。軍勢の長にまでのし上がった。それによってジョークの捧げ物は取り上げられ、その聖女のもといは覆される。アンティオコスは自分が生まれ変わりだと考えていた節のあるゼウスに心酔していました。彼は自分のためにテオス・エピファネス、つまり神の権化という意味の肩書きを選びました。ダニエル書8章の12節。軍勢は渡され、ジョークの捧げ物に変えて、背きの罪が捧げられた。その角は真理を地に投げ捨て、欲しいままに振る舞って、それを成し遂げた。この小さな角が、この期間に人々を騙し、繁栄したのは、神様が許可されたことでした。ダニエル書8章の13節。私は一人の聖なる者が語っているのを聞いた。するともう一人の聖なる者がその語っている者に言った。ジョークの捧げ物やあの荒らす者のする背きの罪、および聖女と軍勢が踏みにじられるという幻はいつまでのことだろう。ここでの聖なるものは人間以外の知性的な神様の被造物を指しています。私たちが超自然の被造物と呼ぶものです。宮を汚すことはここではあの荒らす者のする背きの罪と呼ばれています。ダニエル書8章の14節。すると彼は答えていった。2300の夕と朝が過ぎるまで、その時聖女はその権利を取り戻す。この2300日の解釈に関しては、いつでも大きな意見の食い違いがあります。セブンスデーアドベンティストというグループは、この説の 日を年として解釈し、キリストの再臨が1843年であると日を定めた偉大なる第二のアドベントの覚醒ムーブメントから生まれました。ウィリアム・ミラーと彼の信奉者たちは、聖女は地上であり、主が来られる時に清められると解釈しました。この信奉者たちの中には、エレン・G・ホワイトもいました。ミラーは、純粋ではありましたが、バプテストの説教者の言ったことをひどく誤解したのです。日を年と解釈するこの解釈は、どのような理論や予言にとっても、脆く不安定な土台でした。そして歴史は、これが嘘であることを証明したのです。ところがもし2300日を文字通りの24時間の1日とするなら、この期間は6年から7年の間になり、およそ紀元前170年に残虐な行為を始めたアンティオコスの時になるのです。最終的にユダヤ人の祭司、金槌と呼ばれたユダ・マカベウスがシリア軍を追い払いました。その時には宮は清められ、汚された後にもう一度封建されていました。この清めは光の祭りの中で祝われます。ヨハネの福音書10章の22節には次のように書かれています。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。この祭りはキリストの時代に祝われていた聖なる日の一つで、今でもユダヤ人たちによって守られています。この祭りは旧約聖書の中には全く出てきません。なぜなら旧約聖書と新約聖書の中間時代に定められたものだったからです。ダニエル書8章の15節から16節。私ダニエルはこの幻を見ていて、その意味を悟りたいと願っていた。ちょうどその時、人間のように見えるものが私の前に立った。私は裏側の中ほどから、ガブリエルよ、この人にその幻を悟らせよ、と呼びかけて言っている人の声を聞いた。ダニエルはこの幻によって困惑し、その意味を悟りたいと願っていました。その彼のところに、御使いガブリエルが現れました。この時初めて聖書の中でガブリエルが私たちに紹介されています。ダニエル書8章の17節。彼は私の立っているところに来た。彼が来た時私は恐れてひれ伏した。すると彼は私に言った。悟れ、人の子よ、その幻は終わりの時のことである。これに続く説明の中で、ガブリエルは、アンティオコス・エピファネスは、来ようとしている反キリストの縮小版に過ぎないということをはっきりと示します。その幻は終わりの時のことであると書かれていますが、これは終わりの時のことであって、時の終わりではないことに注目してください。聖書の中にはどこにも時の終わりについて書かれてはいません。終わりの時は、主イエスが大患難時代と呼ばれたこの予言の完全な成就の場所を示しています。あの荒らす者と言われているのは、罪の人とも呼ばれる反キリストであり、七章に出てくる小さな角です。この予言は目の前の将来を超えて、ずっと先の将来に投影されています。それは私たちの時代よりもさらに将来です。 アンティオコスはこれら終末論的言い回しを使うことによって、極めて明瞭にされている異邦人の時の終わりに来るもう一つの小さな角を予表しているに過ぎません。ダニエル書8章の18節。彼が私に語りかけたとき、私は意識を失って地に倒れた。しかし彼は私に手をかけて、その場に立ち上がらせ。この幻がダニエルに与えた肉体的な影響を見てください。ダニエル書8章の19節。そして言った。見よ、私は終わりの憤りの時に起こることをあなたに知らせる。それは終わりの定めの時に関わるからだ。ここでもガブリエルはアンティオコスにおける地域的な成就から異邦人の時の終わりに移っていきます。ダニエル書8章の20節。あなたが見たお羊の持つあの二本の角はメディアとペルシャの王である。お羊の二本の角が何であるか、ここには私たちのためにはっきりと示されています。ですからそれら以上に憶測する必要はありません。お羊は確かにメディアとペルシャの王たちのことです。ダニエル書8章の21節。毛深い親木はギリシャの王であって、その目と目の間にある大きな角はその第一の王である。毛深いヤギも同じようにギリシャの王とされています。そして大きな角は第一の王、アレキサンダー大王です。22節。その角が折れて、代わりに四本の角が生えたが、それはその国から四つの国が起こることである。しかし第一の王のような勢力はない。これら四人の王たちの誰にもアレキサンダー大王が持っていた力はないということです。ダニエル書8章の23節。彼らの治世の終わりに彼らの背きが極まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。小さな角はシリアを取ったセレウコス朝の家系のアンティオコス・エピファネスです。この説と歴史の事実の唯一で十分な説明は、この男が悪霊に取り憑かれていたということです。この点でアンティオコスはこれから来る反キリストの姿でもあります。主イエスが次のように言われたとき、主は彼のことに言及されました。マタイ24章の24節。偽キリスト、偽預言者たちが現れて、できれば先民をも惑わそうとして、大きな印や不思議なことをしてみせます。ダニエル書8章の24節。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことをなして成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。生徒の民とはイスラエルを指しています。アンティオコス・エピファネスによるこの民の虐殺はほとんど信じがたいものでした。彼はヒットラーと同じほどに悪いものでした。ところが彼はこれから来ようとしている反キリストの予表にしか過ぎません。この反キリストに関しては次のように書かれています。黙示録13章の7節。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。 ダニエル書8章の25節。彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれる。アンティオコスは来ようとしているこの王の弱々しい型にしか過ぎないのです。そして彼はアンティオコスがほんの小さな規模で起こった四つのことをします。まず第一に、彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させます。黙示録13章の7節には、獣の印を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできなくなると書かれています。黙示録13章の7節。またその刻印、すなわちあの獣の名、またはその名の数字を持っている者以外は誰も買うことも売ることもできないようにした。つまり彼は徹底的に経済を支配するということです。第二に、彼の心は高ぶります。黙示録13章の5節には、彼には傲慢なことを言い、けがしごとを言う口が与えられたと書かれています。黙示録13章の5節。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。彼には42ヶ月間活動する権威が与えられます。謙遜は反キリストの特徴ではありません。彼は高ぶりに満たされたサタンのようです。第三に彼は、不意に多くの人を滅ぼします。この箇所は英語では、平和によって多くのものを滅ぼすと訳されています。彼は子羊のようにやってきますが、獅子のように出て行きます。黙示録6章では彼は白い馬の乗り手です。彼のすぐ後に戦いの赤い馬が来ることに注目してください。彼は偽の平和をもたらすのです。第4に彼は君の君に向かって立ち上がるのです。ご覧のように彼はキリストに逆らい、キリストに対抗して戦います。反キリストと黙示録13章の獣の印の一つは、彼がキリストに対抗するということです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、お羊と親木の幻というテーマで、ダニエル書8章8節から25節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。